大体こういうのを来るときね、あんまり詳しく何も聞いてもらえない、いつもとポーンと来ちゃうんで、だから今日あの1時間上で、それから次は今日初めてですね、栄える会の今まで何回もね、私はあのこのご招待というか案内をいただいたんだけどね、一回も来ない、いや一回も来ない、本当に一回も来ない、大体普段普段でやられるから、で今回はね、何だか分かんない、何だかそんなこと言っちゃいけない、いや本当にですね、何だか分かんないだけパッと行く気が起きた、それでねパッとね行く気が起きましてね、よし今度は行こうとこう決めた。そしたらこれがね、やはりね、あのね、ちょうどね5500名ね、あのこれは社会じゃない人もね、この神のこの自覚を売る連世界が、まあ大学としてもいいんだけども、そのね、いわゆる社会じゃない人もいらっしゃるんだけども、まあそれは関係なくしてね、それで帰りにみんなね、浮世で来てみんな入ればいいんだからね、まあそうなんだ、あの、ね、世の中浮世の気が一番大切なんですよ、いや本当に。それでね、私は今日上にいまして1位がいた、だからね、何にもしたくしないでスポンポンで来ちゃった、で他の理事の先生方はみんなもも控えしてたよで私はすいませんけど、ちょっと分かったせいか分かんない、少し見てやる、だからまっともに女の子くっつけてたサブさんで、今長老の吉倉先生がお隣でね、食事をしながら、神谷会長ね、どうぞね、駆けつけ3杯あるちゃうんで5杯飲んでくださいって、まあ6杯飲んじゃって、なんか少しぼわっとしてるんですけど、まあしかしおめでたいことだからね、そういうことで私は、今日とにかく中身を何も聞かずしてまいりましたので、よろしくお願いしたいと思います、このね、こういうね、松陰っていうね、ちょっと前の方でね、人は見えると思う、他方松陰って多くね、合うね、合い引きの相手があるからね、それから勝つ負ける、それから原因の原因、他方松陰って言葉、これは、ね、安岡聖徳先生のねが書かれた本だから、もういつもでこれ安岡聖徳先生というのは、あの安岡聖徳先生っていうのはね、平成というね、平成、昭和ね、大正、明治、このですね、御代をね、安岡聖徳先生によって平成の御代というものが決められたんですよ。それで小渕恵三さんがこうやって平成つってテレビで出たでしょ。あれはあのいわゆるその平成というお名前をですね、この御代をいわゆる安岡先生がお考えられた。この安岡聖徳先生は歴代の昔の総理は総理大臣なんかも全部この人が言ってるんですよ。思いなくなってだいぶ経ちますけどね。私もこの先生の本をほとんど全部読んでるが、この中にね、他方松陰ってことがある。まあ、一つぐらい覚えて帰ってね。それでね、この他方松陰とは何かというとね、人間のね、人生の出会いね、出会い。人生の出会い、いい人との出会いは、いい人との時代をいっぱい作った時にね、いわゆるごくごく自然にね、その結果いいことがいっぱいね、自然、いわゆるね、そういうこと何にも考えないでね、自然にね、いいことがいっぱい出てきますよと。だからいい人との出会いをいっぱい作ればいいよって、こういうことなんだね。これは他方松陰と。私はあのね、こういうこの中にない、あのね、いわゆる皆さんが日々の生活人生の中でですね、この人に会わなかったら自分の人生今ないんじゃないかと、ね、この人に会わなかったら自分の今の事業がないんじゃないかとか、今の自分のこの地がなかったんじゃないか、これいっぱいいますよ、ね、女性だそうでしょ、この旦那に巡り合わなかったら私の今の結婚がなかった、まあ、中には、ね、離婚しちゃったのいっぱいだけど、だけど、まあ、この人に会わなかったらね、この旦那に会わなかったら 私は今現在のこういう家庭はなかったよと、こういう方もいっぱいいらっしゃる、まあ、たまには言葉を使うことがあるんだけども、それでね、私は本当にこのね、あのこの間、1月号のね、1月号の光の泉で、これ読まれた方いらっしゃると思うんだけど、1月号は先月なんですよ、あのこの光の泉でね、まあ、自分の宣伝することはないんだけどもね、まあ、前の方が目でしょ、でこれ私よ、ね、私ね、言わなきゃ分かんないからね、それでね、このね、村上和夫先生はですね、こういうんだね、人生のね、今自分のね、あの人はいわゆる筑波大学の今名誉教授だけども、自分が今世界の遺伝子の第一人者になる、それはね、この人とこの人とこの人と会ってなかったら今ね、絶対自分の地位はない、もうはっきり明言した。これ3時間やったの、3時間、ね、3時間いわゆるこの先生と僕はあの対談した。その時に何回も出てきたのがね、人の出会いですよ。これ男も女も関係ないんだよ。いや、これからだとね、一人身の方はこれからだっていい男性がいい女性が巡り合えることだからね、それは一つしっかりとそのこのいわゆるそれはね、どういうことかというとね、村上先生はね、京都大学のね、この村上先生の話するわけじゃないけど、村上先生は京都大学の中西という教授がね、ドイツのとあるいわゆるエアホールで自分が実験に失敗してこう昇進して憔悴しながらビールをこう飲んでた時にポンポンと語ってられた村上君、ドイツですよ。そして一回大学遊び来いって言われて日本へ帰ってきて京都大学で遊びに行った。それで中西先生にお会いしたら、中西先生がその場で村上君アメリカ留学生だつって講演教授を紹介された。でこの講演先生と巡り合って、その講演先生の下で研究を一緒にすることによって7年も初めて研究所で、今現在村上先生は古来遺伝子の世界においてはおそらく世界第一人者になるところまで本当に上り詰めたんですよ。そういう人に会ってなかったらね、やっぱり人間ってね、これはね、あの人はね、いわゆる科学者だからね、神様仏様って我々にちょっと言うけどね、こう一般の方々の調子に対しては絶対それが科学者だから、サムシングレートつってね、宇宙の力がこう動くと、もう宇宙の力がどんどん動いて自分どんどん引っ張り出すと、それがそういう話で、あの人はサムシングレートです。私もね、今この村上先生とお付き合いを何回もしながらね、もうしょっちゅう、本当にしょっちゅう電話で話して、僕はあの奥さんにすごく受けがいいんだよ。いや、何でもそうだけどね、奥様にね、受けが良くなかったらね、舞台にそれ広がんないよ、はっきり言って、偉い方々のね、その奥さんちょこんと言って、あの神谷さんとなんかどうもつけるのなんか嫌だから、あんなにそういうこと言ってて、こういうのなんかしちゃダメよって言われて、もう全部止まっちゃうからね。ところが私が電話した奥さんがみんな、まあね、ちょっとゴミ上がったような、あら神谷さんってこう言ってくれるんだよ。それでね、これ本当にね、スケジュールが入ってたら全部待ってくれてる。それはね、あのやっぱそうなんだ、これはね、特技性もあるんだね。それでね、私はこれちょっと今度自分の話するとね、今振り返って大体こんなね、人の前で話するの偉い、そういう偉いじゃないんですよ、僕は本当に。その辺で聞いてるのが一番合ってるんだけども、もうしょうがない、役目がそうなっちゃった。そのね、私はこういう話はあんまり僕はしたことない、一回目なんだよ、さらに。あのね、私は高等学校のね、高等学校の先生で、担任の先生、数学の先生で、高野先生って、この人が1年間私のクラスの担任だ。この高野先生が、私はもう30年、ちょっとかな、毎年1月の2日、11時に、その先生のご自宅へ新年の挨拶へ、ザーッと行ってるんですよ。私の母親が亡くなった6年前の時は、これは行かなかったな。ザーッと行ってる。それはね、どういうことかというと、その先生がいなかったら、私は今日本当なかったんだ。これはどういうことかというとね、その小屋先生がね、 3年の担任のなった時にね、数学なんだが、あとホームルームの時間があった時ね、必ずね、卒業するね、大体7ヶ月ぐらい前からね、私の横へピュッと来るんだね。で、小さい声でね、神谷、大学行け、大学行け。これ今ね、わかりますか？今ならわかるよ。クラスね、40人、50人いたら、ほとんどの生徒は、ほとんど大学行くでしょ。あれ、専門学校って今あるから。だけど、我々ね、本当にクラスでね、半分今日は行ったけど、そういう時代だった、高校の時は。それで私ね、父親がいなかったんですよ。父親が立場がいなかったわけじゃないんだけども、父親が、ね、いわゆる戦死した。こんな小さい時、顔が本当に記憶ない。そのね、その先生、本当に言い続けたんだ。毎日言い続けたんだ。これね、半端じゃない。毎日言い続けた。それでね、11月は10月忘れたけどもね、ホームルームの時、パーっていきなり、神谷、後で職員室来い。こう来る。で、僕は入ってた。それで、授業終わった後ね、職員室行った。したら、その時に初めてね、その小屋先生が職員室で座らされていったら言葉がね、神谷、大学行けって。お前大学行けって。それであんまり言うから私も頭にしちゃって、ね、誰が月謝を出すんですかって誰が月謝を出すんですか、うちは何にもないんですよ、ね、二人の子供がいてその飯を食うだけでもせいおふくろさん一生懸命働いて誰が月謝を出してるんですか、彼はそういうこと言わなくていいから行けそれしか言う、それで一番最後に言った言葉なんだよ、神はお前の父親ね、どこの大学出たか知ってんのか、全然母親は一回も父親のことやらなかった、何にも臆して本当に語らなかったんだよ、これ明治今ね、昭和大正はいらっしゃらないか分かんないけど、本当は明治44年の前のうちのから、やはり立派なおふくろだったよ、本当にね、僕はね、日本の女性ってみんなそうだと思うね、いや全部そうだと思う、クリアしたの全部そうだと思う、みんなそういうものみんな持ってるんだよ、日本人はそういうもの全部遺伝子で全部受け継がれてるもんだな、僕は日本の国民性として、そうね、その他人の先生が言ったのは、お前神や、俺も父親がいなかった、俺も母親が苦労して俺は東京に行かない、一番下手やすいと思った、それで自分は数学の先生、ね、お前ね、いいか、俺がお前に今まで言い続けてきたことはここで始めたかった。お前のお母さんから頼まれたんだって。いや、それだって初めて言うじゃん。お前のおふくろさんから頼まれたんだよ。それはね、お前のおふくろさんが、お前の父親が兵隊に行くときにね、その兵隊に行くときに、その送り出すときの、その別れる、そのね、別れの最後の言葉にね、ね、うちの母親はトシコって言うんだが、トシコ、お前、ね、お前ならできるか、この二人の子供で、ね、教育だけ頼む。もし帰れなかったら教育だけ頼むよって言われてね、それが遺言になっちゃったんだよ。私ね、本当に小さかったけどね、覚えて、記憶にそこだけ残ってるのはね、私東京の八王子に行った、東京の八王子。そのね、東京の八王子にですね、まあ、どういう形か分かんなかったけど、兵隊さんがもう最後、うち28歳に行ったんだ、父親は。もう男なんか嫌しないよ、みんな。だから28、もう30近い人間が最後にみんな帰りたい。僕はうちの父親で医者やつが軍医で行ったんだ。それでね、その時にね、その小屋先生って言葉、神谷、いいか、お前の父親がな、お前のお母さんに最後の遺言になっちゃうって言われて。だから親はお前のためにね、頼むから言い返してくれ。僕ね、お袋の言うことほとんど聞かないで来たんですよ。いや、だから今日あるんだよ、これ。いや、あれを真面目に生きてたら私こういうキャラクターになる人間になってなかったな。僕はあんまりのおじゃ、スモス先生来てるかどうかわかんないけどね、ここで僕はね、こんないい教えがないと思ったね、はっきり言って。それで昼間その宇治川の上で、飯を食う時になると、ね、昔は食器あったんですよ、食器。 それでね、名目が食事の量とかとね、ずーっと並んでる。とにかく一日の金だけはそこで行く頃からも、毎回ただここで過ぎた。それで名目が主した時にスーッと3番目か4番目ぐらい先の方のおかずをスッと取ってきてそこに詰めるそれでもそれでも何度もここで生活できた。これ本当はなんとなく素晴らしいな、これ学生だよ。それがあったから下地が出てたんだね。まあ金なんか全然ないんだからしょうがないんですよ。それでね、そのおふくろがそう言った時のね、あれが岩屋先生がね、言い続けてくれたのが、僕はね、もう本当に何とも言えなかったから。その先生が言い続けたその最後にね、父親の遺言だって言われた時にもうグラーッと来ちゃった。それが12月だったんですよ。で、私は、大学はね、明治と立教と日大でね、3校からね、アメリカフットボールでいわゆるスカウトされてた。ところが私は日大にもう12月から練習入ってたんだけど、ボーンがですよ、今のまで100万以上したんですよ。アメリカ雑誌からアメリカフットボールボーン入ってもらった。日本で制裁してなかったから。それでボーンをいよいよ支給っていうか買わなきゃならない値段聞いてびっくりして、私は1月に練習やめてもうやめた。そしたらもうそれも当然試験受けなきゃいけなかった。そういうね、だけどその先生がもう言い続けたそれによって、私は最後の父親の遺言だっていう、それでね、私は大学に行かせてもらった。そうしたらもちろん金なんかないんだよ。だからね、僕のものはね、本当にさ、ね、一年に岩を増すという言葉あるよね。これはね、いい正しい思いであるならば、絶対にこの世の中というのは思い続けたら絶対実行しますよ。それから実現しますよ。これは絶対もそうだ。これはね、どんなことでもいいことだったら全部それはね、熱い熱い思いを持ってね、一年を持っていったら、これはね、これは祈りだからね。真相ないもの、祈りというのはね、手をね、合唱するだけが祈りじゃない。それね、合唱することは当然、合唱することも素晴らしいけども、そうじゃなくてね、いつも思い続けてた、それは僕が正しいもんだった。そうですね、うちのおふくろさんなんてのは成長年であんまり描かなかったんだ。なかったんだけど、何かがあれば必ず霊界にいるね、お父ちゃんが守ってくれるかっていつもね、思い続けてやっぱり来たんですよ。これは今みたいに半端じゃないからね、食えない時代だからね、これは。何にもね、僕は横浜に住んでたら何にも出てくるから。もう何にも食うもない。それはやっぱり母が二人のね、子供を育てて、それで私は本当最後ね、そうしたらね、親戚からパッと出てきたんだ。これは慶応大学で、ただ経済学でて、一生一回も就職したこともない、おじがいたんですよ。これは株だけで生活した、株だけ。もう株だけで生きてきた。このおじさんが突然電話した。で、水野さんにちょっとおいでって言ったんだ。本当に言ったらね、水野さん、あんた大学行けって、こう言うんですよ。はぁ、入学金は俺が出してやるから大学行け。いや、びっくりした。それでうちのおふくろに話した。うちのおふくろに話したら、うちのおふくろがね、もう目にね、涙ぶっぽくした。何にも涙、ね、もう涙ぶっぽくして、ダーッて言ってた。それで私は言葉に甘えてね、まあ、結局入学金として、それから、まあ、授業の全部一式だったと思うんだけど、まあ、今の金でいくらになるのかな、2、300万になるのかな、まあ、結構なね、お金をポンと出した。その代わり、ただし、俺は慶応の経済出たと。経済は潰しに行くから、ね、お前は日大受験なら、日大受験なら経済学部行けって、この条件だけ僕満たしたんだ。それで僕は経済学部、もう社会的で2ヶ月か、本当にどんな勧誘しようが何しようが頑張ったって入っちゃうと思ってたから。もう本当にそうなんですよ。僕は、ね、4年間みんなほとんどカンニングで出てきたから、ね、いや、いいんですよ、そりゃいいんですよ。何したってうちのお金言うんだから、いいね、落っこったらおしまいで、うちは何にもお金がないんだ、落っこったらおしまいで、 いいね、何をしてもいいから卒業してくれって。でも私は親の言うことを素直に聞いてね、もう何だって買ったって構わないから、一晩中かけてこれずーっと中を書いて、それでね、本当だよ、ワンオムでこもってね、まあ、そんなカンニングした経験がわかるよ、こういうワンオム引いといてね、パッてやってピュッてやって、これシュッと入ったよね、出ないと。それで随分私はね、カンニングして無事に卒業させてもらったよ。4年間、ヤマト運輸のね、あの小倉正夫さんのところのヤマト運輸の、あんなまさかあんなでかんなると思わなかった、あそこで上乗りしてね、僕は、まあ、無事に、ね、学校卒業した。私そんなそういうつもりじゃないんだ。結局昨日もね、いわゆる東京帝国ホテルでお昼、ね、大学のライオンズ、東京ライオンズクラブでそれで入れずに僕は国をさせてもらった。そして国家機密が一番初めに上がる、でいろんな行事が終わる、それで会食する、それで一番最後に校歌を歌う。僕はね、校歌を歌うために僕はね、今でも涙が出てきちゃう。僕はね、効果を立てためたんですよ。それはね、本当におふくろが出てきちゃうんだよ。もう毎回出てくる。おふくろがね、さーっと出るんだ。それでね、そのおふくろと思うとね、もう涙が本当にもうこれにチーンと来る。これがね、私今ね、神奈川県のですね、日本大学交流会神奈川県にしまったんだ。これ神奈川県の在住ね、在住神奈川県。日本大学を出たいわゆる卒業生が10万5千人いるんだよ。え、それ全部がね、ネットワーク張ってるわけじゃないが、そのうちの1割をね、今まとめようと思って、1割、僕はそれで神奈川県のね、神奈川県のいわゆる会長になった。ね、会長になって、いわゆる明日また夜私は横浜中華街のローズホテルとホテルですね、合宿交換で、それはね、200名ぐらいしか集めない。それもういっぱいいるとね、名刺交換したって、もう顔も何見ながらなっちゃうから、200名限定したんだよ。それで明日、私はそれ、夜、ね、もう、境から役に終わってすぐ飛んでいくんだが、いつか、もうね、本当に私思うのも、女性もそうだけど、男の人ね、ぜひいたらね、社長だったら、それはね、社長が社員をどんどん増やしていくことも結構。だけどね、頭取らなきゃダメだね。頭を取るからこそ人の前で話ができるんだよ。いや、これは本当なんだ。頭を取るからこそね、ね、この成長の矢の、そのね、一旦の話ですら、全然知らない人間の500人、1000人の前で話できるんですよ。いや、本当なんだ。聞く側よか、喋る方に立たなきゃダメなんだ。これ全部が全部そうはいかない。これはいわゆる人間のね、お役の回り具合ですよ、これは。私は今ね、11の団体のね、理事長と勘違いしてもらって、これは真相感を本当にそういうふうに続けてきた。これ僕は実際本当なんだ。これはね、公の対話対ためって、これ僕らね、それで本当にね、人類公民だって人類のためね、世界平和のため、そしてこの日本国の実相権限のためね、私はね、神様が私を通してただそのままね、ただそのままいわゆる日々の生活の中にね、自分を通して神様のがね、このね、この地上の中にどんどんどんどんどんどんあんたの神様の御心をね、入れさせてもらいたい。この高田のこんな小さなね、五体の中でどんどん通させてくれっていうね、心臓化して5年経ったんだ。もうね、今、本当に11のね、団体の会長に一応、時間ちょっと話するけどね、そして、それも一つだと思うんだ。今、10万5千人をどうやってまとめるか、こんな形でいかないけど、1割まとめたって1万人ですよ。今、私は、ね、この間夏に総会開いたけど、もうホテル会場あふれた、500人以上いた。ね、そして、これ一つ持ってきましょう、持ってこないと何とも分かんないから。これね、あの前の人分かると思うね、これね、神奈川新聞、神奈川新聞ね。神奈川新聞でこれね、あ、町会しかない、夕刊だよ。これ毎日で、ね、30万部出て、月間あの30万部出てるんですよ、長官だけど。これね、これにですよ、ね、こうやってね、こんなでかく私を取り上げたんだよ。これね、まあ、これ見えないけどさ、ね、この写真、これ全部そうなんだ、これ。これがね、これ全部そうなんだ、これ。取り上げたの。それでね、神谷水、神谷水、三つ三角形書いてる。ね、書けなんて言ったわけじゃないんだけど。それはね、日大出身議員の連携です。ね、早稲田慶応に負けぬ人脈を作りを神谷がやり出したと書いてある。それで僕は、ね、例えばの話、神奈川県の在住、地方議員、県外議員、市会議員、 45名は日大ネタ、いわゆる県会議員司会が45名いるんですよ。これを私がいち早くまとめ上げたんですよ、ね、それでまとめてですね、何をやるの、私はこの連中集めて何を頼むと、本当にこの名数、この日本の国のためにね、あなた方ね、それは公明党もいるんだもんだ、共産党いなかった、ね、公明党もいる、みんな関係ないんだもの、あんなもんちゃいね、公明党だって、ね、自民党の民主党は関係ないやって言って、それは本気になってね、熱い思いで目線を同じしてきたらね、これはみんなついてきますよ。それで私はこれをやってみてよく分かったよ、ね、これは新聞社入ってる、これ何もわざわざこの中に一連の神奈川新聞の記者の中に常務から何人かいたんだ、それで記事取りをやれって言っておそらく来たと思うんだけど、しかしこれだけでかくた、そうしたらね、いいですか、今の総理、今の総理って小泉純一郎さんね、小泉純一郎のね姉さん小泉信子さんと、あれあの人に今一緒に住んでるんだよ、朝飯を 朝の食事は小泉信子さんが総理に作ってるんですよ。それでおそらく下にもないも全部姉さんが全部洗濯してる、風呂も入れてるんですよ、ね、いや入れてディッシュ入るわけじゃないけどね、次やってるわけ、それはあの人旦那いない、旦那じゃ女房いないからね。その時に僕はね、小泉さんの部屋よく行くんだけど、行ったらこれが出てね、1ヶ月ぐらいかな、神谷さん、さすがね神谷さん、どうしたんですか、新聞出てたじゃないっつって、これはちょっと僕はすっかり忘れてた、さすがよっつって、これは当然ね、神奈川の国会議員は全部こういう新聞みんな入ってるからね、私はそういう思いを持ってね、今与えられたね、それは村上和夫さんのせいじゃないが、本当に寒すぎるくらいと思い出すそのチャンスをですね、どんどん掴んで、どんどんそのチャンスを実現していかなきゃ切りますよ、プスンとすぐ止まるよ、これはっきりと本当、どんなに真相化したアイデアだったってね、あのね、じゃあ来月あたりからやろうかなと思ったら、パンとプトッと止まりますよ、それでもう絶対そのアイデア出てこない、僕は何回も経験してる。今ね、日大経済人カレッジ、これは東京であるんですよ、約1000社、それは前の徹さんって今石原慎太郎さんの政権を作るために、石原新党結成のためのですね、財界の方々40社、大体年収2000億から3000億、4000億の会社のオーナーを全部集め、40社集めてるのが前田徹さん。この間、佐賀屋で行かれたら分かるけど、小樽の大相撲さんが100円ショップの矢野社長は、年収3000億の社長ですが、あれも前田さん、徹さんの子分ですよ。前田さんに頼んで、その場から昼芝居に、清水の本社に電話してもらって、その場で受け取ったんだ、私は。それでこの携帯に、前野さんからそうで、神谷さん OK 取ったよ、あんな声もしない人間がたった一言、前野さんから一言でお前言ってやってくれ、成長の世の中だ、成長の社会だ、どんな中身そんな中身関係ないと、いいから行くんだよ、言ってくれと、こういうところで、こういう、やっぱ僕そういう世界大好きだ、本当ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろんなこと、ね、どういう方が来るんですか、なんもうそんなの関係ないよ、俺そんなの言ったら言ってきてピッピッ怒らなきゃダメなんだよ、何のために真相かって分かんないんだ、それでね、一発でそのことほんと決まったんだよ、これ言ってないだろうと、この中に何人もいらっしゃるか分かるね、倒産をして夜逃げをして夜逃げをして夜逃げをして、それで転職して転職してもうほんとに転職してですね、もう女房と二人子供、その子供がね、小学校の子供がね、お父さんの、ね、お父さんの仕事の欄書けないって言われたね、お父さん職業欄、ね、クズ屋って言ったら、クズ屋、もう書けなかったと、子供が。それで1年発奮して、子供が自分の父親の職業欄書けない、そんなの申し訳ないなと思って、いろんなことやらした。それで、いわゆる人様の軒下を借りてね、それで100円ショップの方を買って、いや今ね、年商3000億の会社のオーナーだよ、ね、だからこの人がね、バカ僕こういう人を栄える会呼ぶんですよ、この中に柴田の方いっぱいいらっしゃると思う、柴田なんか外部から呼ぶ、4回講師呼べないでしょね、それずっと呼んでないんだよね、まあ呼ぶないわとかいいじゃなくて、それ柴田呼んでない、あそこないかも、最近も言われましたから、だからね、僕はね、栄える会って本当に今の教団が出島ですよ、このね、出島大切にしなきゃ、この外部からこれだけの人間をね、やっぱお呼びできるっていうのはね、それは僕はね、非常にありがたいと思ってる、 だから大切にしてね、与えられたその土俵の上でうまく役者がね待っていかないと、こっちが落っこっちゃまずいね、落っこっちゃまずい。だからやっぱりその与えられた舞台の中でいかに名優が待っていくかなんですよ。踊るだけ、これがやっぱ僕はね本当の役者だと思うからね。そういう私はそのね、今経済人カレッジのですよ、会長だった。これは半端じゃないな、はっきり言って。それもですよ、こういうことだね。おととし11月だったから、東京は明治神宮会館で栄える会がドトールコーヒーの社長をお呼びした。これは私が本当にちょっとした障害者で直接あの渋谷の本社へ、私が鳥羽社長のところに何回も足を運ぶ素晴らしい人ですよ。本当にすごい。知事という雑誌があります。今月も1月号のいわゆる2月号のいわゆる父の顔写真はドトールコーヒーの鳥羽社長ですよ。表紙は年商180円のコーヒーで今現在780億、経常利益45億ですよ。学校なんか出てないんだよ、ね、学校なんか出てないんだよ。高等学校、川越商業高校へちょこっと行ってすぐブラジル渡って、ね、ところが半年学校行ったらいかないですぐ渡ってブラジルに持ってコーヒーを勉強した。それで23歳でコーヒーのいわゆるドトールコーヒーを立ち上げたんですよ。私は今でもいろんなところで会合でお会いさせてもらいます。本当に今あの人の活躍がすごい。経済界だけです、政治家を集めて勉強会やって民主党が大体多いね。15人ぐらい国会に集めて自分の会社の会員して勉強、いわゆる勉強会や研修会やってますよ。あの人は指導して、もうすごい、本当にすごい。もうそして今銀座ですね、いいですか、土地代100億ビル100億です。200億かけて自分のポケットもらって、これ自分のドトールコーヒーが一部上場するときに金出して、あ、株売ってたね、その200億の自分の個人の金でもって今100億の土地と100億のビル作ってる。その一番てっぺんに鳥羽さんは、あのね、この日本はこのままいくとだよ、ね、このままいくと日本は本当に財政的にも本当にもうパンクしちゃってるんだ、これパキ本当なんだ。だから親って生まれた子供がね500万って言うけど、あれ500万に1回800万ぐらいの借金してやらないしょってんだよ、日本は国民一人一人が。それほどもう本当に財政的にはさ大変な今日本は経済状況、これがバンバカバンバ国際平均で発行してきて、誰もそれに危機感を感じない、ね、誰も感じないって言わないけど、本当にそういう危機感を持った政治家何人いるだろうか。私は多少なりとも政治家の付き合いを持ってるけど、本当に今ね少なくなってきてるよ。これはそういう中で鳥羽さんが、ね、そのワンフロアを本当に全部提供して、ね、国家卓越した国家的経営者を作る会というのを自分が作るんですよ。卓越した国家的経営者だ。20代から30代の若い経営者をそこに集めて、40代集めてね、それでテナント料が1億3000万ぐらい入るそうですよ。その1億3000万全部その若い経営者に、もう当然ベンチャー企業だと思うが、その連中に使ってもらって、この日本の国をどうするんだと、お前が頼むよ、やってんねえから引っ張ってくんないかなっていう、そういう若手の経営者を作るために鳥羽さんは今社会的に頑張ってる。ついまだ1週間くらいだったかな、ある感じで、私はそのこのドトールコーヒーの鳥羽さんをね、社長をお招きするときに、副総裁ね、副総裁ってうちの副総裁ね、あの谷口正信先生に呼ばれてね、それで私はあの本部の応接まで、お二人で話をさせてもらった。そしたらあのいわゆる神谷さんところでドトールコーヒーのね、あの人副総裁、あの鳥羽さんっていうんじゃなくて鳥羽さん、鳥羽さんって言うんだよ。初めて鳥羽って書いてあるからね、鳥羽、鳥羽一郎って言ったらね、歌手だからね、あれだからね、鳥羽さん、鳥羽さん、いや違いますよ副総裁、鳥羽って言うんですよ、あの人。それでね、成長の例とこのドトールコーヒーの鳥羽さんはどういう関係、私はそんなの関係あるわけないでしょ、どこまでかけかかったんだけどそんなこと言ったらパンになっちゃうから、いや副総裁、実はですね、この人は17、18でもうブラジ そしたら、そうですよ先生、ドトールコーヒーの喫茶店の第一号は原宿のちょうど竹下通り入り口ある。あれが一号だ。その一号は原宿の駅前ですよって言ったら、もうね、そうですね、ギラッギラ笑っちゃって、もうギラッギラ笑ってんだよ。こういうだから僕はね、もう普通でいいんじゃないのとかってポンポンってやっちゃったの。そしたらそれでパスしたんで。それで鳥羽さんあそこでやってもらったんだよ。本当に。まあね、なかなか難しいやつだ。本当に。だけどね、いいですか。そういうね、だからこそね、鳥羽さんもですね、鳥羽さんはあそこで一回終わってるけど、見てくださいよ。このね、2月号の、僕が持ってくる2月号のね、控えの泉ね、王宗翰さんね、よく綺麗に出てるよね、王さん。あの王さんね、こういうこと言うとまた怒られちゃうんだけど、あれ、私が入れたのよ、本当に。鳥羽さん、王宗翰。5年前に、日本の瀬戸際という本が出たんだよ。あの時に一早くあの本を読んだ時、僕は感動して、日本教育者に飛び込んでって、そういう日本教育者が紹介してもらって、僕は、その新宿の、あの人のいわゆるマンションに訪ねて、あの人をうちの横浜に呼んでもらった。それで私はガッチリこうガッチリ抱え込む。でそれがもう今33曲ぐらい待ってますよね。今週の土曜日、日曜日か今度の日曜日に私は二人で栃木にジョイントの公演行くんですけどね。あの人はもう本当にこの合唱が板についてきたな。それで宮原ありがとうございますってことでしょ。私はありがとうございます、ありがとうございますってみんなが言われるありがとうございますって言うと、なんだか心の中がありがたくなってくるんですっていう、そういうことはよくある人使うんです。だけどそういうところまで来たんだよね。村上和夫先生がね、こんなの言ってるけど、この間、飛び卓球で、ね、先月一緒に練習をたった一晩だけで受けていただいた。それでね、私の隣で、新総会したんだよ、新総会。どの程度手が上がってるからちょっとこう目とかって見せたけどね。まあまあこうやってましたよ。それで笑いの練習もしたんだよ。うん。それで本当にあの人は、あの宗教、いやいや信仰心が非常に熱い人だった。私は、やっぱりですね、世の中をね、世の中を良くするというのは、私たちの栄える会の5500名は、どんなことをしてもやるんですよ。3月も。ね、いや、入ると言わないから、ね、言うてから、あんま心配しなくていいんだよ。あとでそこで借りていいんだから、はい、ね。それでね、5500名の人間だけじゃしょうがないんだよ、って言って、1億2000枚の内容が。しかし、いない横に5500枚共に作らなきゃいけない。それはね、産業界を高度化しようですって頑張るってスタートしたんですよ。これ。そういう意味でね、私は今ね、そういう意味でどうしてもね、このいわゆる会員の拡大をしなくちゃいかんという思いが、これは実際に強いんだ。で、今、その中でね、私はちょっとね、こういう、まあね、神の国を自覚する連世会だから、今、ふっと思って、ちょっと話すとね、これだけは持ってきたんだ、これ。このね、これ去年の1月も、去年の1月もこれ、僕、載せてもらったんだけどね、これね、新総監でした大相撲大統一生き方、これ、私なのよ、これね。で、また今年の1月も村上先生とこう、まあ、そういうことになったんだけど、まあ、それはなかなかやっぱご縁があるんだな、これね。で、これがね、私は、その人間の出会いでですね、もう一つね、その今の担任の小谷先生ともう一つ忘れられないのが、私は社会に出てですね、初めて就職したとかって、そこに野沢三郎というね、立派な、経営者にいた。58で癌で亡くなったんですが、長野に本社なんだが、このね、私は、いわゆるいろんなところにちょっと書いてあるから、ご記憶があるかもわかんないけども、私は山中前にですね、人、あれ僕はね、今、丸くね、非常に心清い人間になってきたんだけど、いや、本当自分で言うのは間違いないんだ。一点の曇りもなくして生きようと俺はその点毎日思ってるんだ。一点の曇りもなくして純粋に僕は本当に生きようとこれ思ってるんだ。これだからちょっと人のことをこうクッと笑うってことを思うとすぐ目がちょっと横にするもん目がこんなになっちゃうしね、まあ鋭いのに早いんだけど、そうね、
時ですね、非常に
私は親に反抗してね、母親に反抗たった一人しかいない母親に強烈反抗したんだよ。ザーッと反抗したから、僕は食事しててテーブルに年がらないで引くやばこんなのしかないばもう本当に。それからもう一つはね、もっと言うとこのね、箸持つておふくろの顔でうるせえとか言うから、もうさらにもう自分の癖だった、うるせえもうかとか言って、そういう、だからどんなにね、うちのおふくろさんがね、おそらく泣いたか分かんないが、そのね、そういうずっと候補者が来たんだね。そしてまあおそらく罰が当たったんだろうけど、そのね、ある日ね、日曜日のある日ね、ポーンとね、横浜で車を運転してポーンと飛び出した6歳の男の子がいた。うつの、それは横断歩道を渡るところだったら全然こっちはもう当然悪いんだが、その子のドーンとボンネットが入ったから、それで内臓破裂しちゃった。それでその子供をね、病院に、もう病院様は連れてって子供がいたんだね。もちろん即死寸前だった。そしてそのまま警察に持って帰ったね。まあ今の時代だったら大変だ、もう今の時代だったらもう当然もう拘留されるほどの相だった。そしたら夜中の午前3時にね、午前3時に担当の刑事と取り調べを受けてたら、その刑事がね、その部屋にメモが入ってきた。そしたらそのね、目を向いて私を取り調べてる刑事がね、おいあんたよ、今子供ね、親御さんが含めて親戚がみんな失踪して入ってお別れしてるやろしよ、お前こ人間一人殺しちゃったな、まあ、こんな、ね、こんなもういわゆる簡単な会話だった。それで私は、はあ、人を殺したなとこう本当にそう思った。頭がちょっとしました。それでね、まあ年も若いんだからね、という話で終わって、朝ある社員のに引き取られて、ね、身元保証人で僕が引き取られて保釈された。それでその子供のところに飛んでた。もちろんまだ身体なかった。そしたらその時ですよ、つい12月の11日にね、うちのおばが100歳のおばがね、村山市ですって8人兄弟、うちのおふくろ兄弟8人で一番てっぺんが村山市8人だった。それ全部亡くなって、その村山知恵が、これが成長の基地になったんだ。このおばがね、本当に次100歳まで、12月1日まで100歳で、もう内臓はしっかりしてんから、あと5年は全然健康で大丈夫ですよって医者に言われた。それで本家の嫁さんが100歳のおばを面倒見せた。ね、水谷さん、私の方が先行っちゃいそうだよ。その面倒見せるおばが、ね、嫁が78だからね、78を100がみんなが大変なこと。それでね、そのおばがね、これが本当に来ちゃった、このおばがよってザーって神奈川県の初代の篠畑会連合が入っちゃった。ザーって約ね、85ぐらいまでね、講習会に1人で50人ぐらいまだ集めてた。これ本当の話、有名だった、有名。もう谷口正さんと横浜にした開港記念会館で講演した写真、一緒に写ってる人いっぱいありました。このおばがいなかったら私ないんだよね。それでその時にね、このおばがね、後から聞いたらね、うちの水野さんがね、事故起こしたからあった幹部の方上げてやってねっつってね、白鳩のね、その近所のおばさんたちにバーッと出てた幹部に、そしたら20人ぐらいのね、白鳩の女性がね、みんな我が子と同じようにね、毎朝ね、3回ぐらいみんな感動のわけですけど。ね。それでね、その子は10日目にね、死ぬと言って、午前3時にお別れですと言って、親戚全部集めてお別れで、ワンワン泣きながら、その病室で、気絶して、親御さんを含めて泣いた、それが10日後に、その子は奇跡的に目がポッと開いた。それが私のと成長の絵の本当の出会いなんですよ。それでその事故が あっただけだったらこんにちは私はないって言わない。いや本当の話、その程度じゃ全然驚かなかった。ところがこれからが大変だった。これから地獄がね、地獄が約半年過ぎたんです。それはね、相手の親御さんが銀行マンだったから1円の金も全部請求してきたんですよ。1円ももう何も一生懸命やっても全然ダメで、その時にね、その時にそのご両親が銀行の、まあ、これは地銀じゃ一番出ないんだが、そこから3名の弁護士入れて私に慰謝料の請求が来た。これが今で大体言うと1億ですよ。私が給料1万2000円の時430万円ですから、今学卒ね、大学卒業生初任給20万ちょっとですよ、ね、そうするとね、20倍にして10倍で4500、4300万でしょ、20倍して8400、9000万ですよ。もうそんなもんじゃ金の会社では全然持っておけだった。もう私は何回も後ろから勘定した、手を勘定したぐらい、もうすごい気がかった。これを懐に入れて、私はもうお袋を置いて、とんずら消防さんができなかったから、もう金が。その時にね、これなんだよね。僕はうちの父はね、今の満州、あ、中国でね、中国の吉林で、昭和28年で占領してるんですよ。28年前、終戦後、8年間は中国で生きてたんですよ。それで、今日帰ってる。で来月帰ってくるって言ってですね、いわゆる新聞に最後の記事が載っかった親御さんに、それでうちのおふくろが舞鶴に、いわゆる父親を迎えに行くということで行った。そこに、木箱が帰ってきたんだよ。僕はね、もうね、もういわゆる説明できないよね。僕は中学2年生だったんだよ。もう本当説明、もうね、もうこれはね、もう一週間ね、もう布団の中に入ると涙がブルブルブルって、父親の顔をね、うろ覚えしか覚えてないけどね、もう何とも言わないね、そのね、もう寂しさというかね、それを感じてね、もう毎日毎日、もう毎晩布団の中に投げた。私はね、大学出るまでね、4畳半でね、それでね、こんな小さなね、茶舞台が一つあってね、それで父親の位牌が、みかん箱のようにあったんだ。そのうちに本当に小さなね、お風呂が一生懸命して、まあ、お父さんも買ったんだよね。で、あと洋団さん3段ぐらい小さな。それで親子3人重なり合って、狙いなかった。私はね、今でもね、今でもそうなんだけどね、からしね、からし。あのからしの人がプロって来るとね、その頃納豆屋さんですよ。毎朝5時頃来てね、こないで水突っ込んでね、それで粉をやってやるとね、それで、からし作るんですよ。それを納豆にね、瓶持って買ってくれたその奥さんに、からしをこうつけて渡したんで、今なら何十年経つともね、あのからしの身がポーンって切るとね、あの時の状況をさーっと思い出すんだな。はぁね、やっぱだから人間ってね、人生ってね、絶対無駄なものは一つもないよ。そのね、過程を通ってこなかった。本当に私はね、今の自分ないと思ってるんだよ。僕はね、この間1月7日から11日までベトナム行ってきたんですよ。だいたいここで15回ぐらい行ってるんだけどね、7回とかちょっと行かなかった。毎月行ってるんだが、この間自分のですね、ね、ベトナムハノイのですね、ハノイのベトナム商工会長ってそびえ立ってるんですよ。これは日本の商工会社と全然違うから、この権限は大変なもん。向こうは共産権だからね、中心経済だけど共産権だから、200人足らずの共産党の大幹部が8500人の人間をみんな抑えてる。そして首相だろうが何だろうが、え、首相だろうが何だろうが党の序列によって決まってるのは発言権は全部。それで今日以外のね、商工会社の会長63歳、まだ45歳の国会議員では会議よとか、この権限ってのはすごい権限なんだよ。ここにね、部屋をね、我々もらったんですよ。この間初めて見た来たんだけどね。いや、びっくりしちゃった。それで、何がびっくりしたかって、そのね、諸行会社の中に部屋をね、まあ、1坪か15坪の部屋の中、まあ、デスクもあったけど、オフィスとか、そこにだよ、それにうちのところにね、ネームプレートがね、こんなでかいネームプレートが、 このちょうど半分ぐらい、4分の1ぐらい。そこへね、一番上にね、ミスターカピアって電話ついてるんだよ。やば、これなんとも言えなかったね。ハノイに俺の事務所があると思わないよ、本当に。で、それはね、本当にね、私ね、真剣にやっぱり乗ってきた、やっぱ結果なんだ。それで、今、日本からハノイに出ていくから、ハノイじゃない。ベトナムに出ていくところの企業をですね、私はこれ4つしかないんだよ、正当なルートの、いわゆる、ベトナムと日本との関係は20団体ぐらいあるけど、一番大きいのは今の経団連の奥田さんがやってるね、トヨタの会長がやってる奥田さんがやってるベトナム友好協会だから、うちはベトナム商工会社日本代表事務所っていうのは4つの正当性のある団体のうちの一つなんですよ。そこの僕は今専務理事やってる、ね、それは理事長いないんだから、僕は理事長向こうだから、ベトナムだから、でそうやってね、考えもしないようなことはどんどんどんどん起こるんだね。だから私はそういう意味でね、人生に、本当に人生っていうのはね、どんな苦労してもね、一つも無駄がないと。その時どんな苦労ね、その時ね、私はこれ話しないとダメだ。もうね、それだけの金額をガンガン弁護士3人にやられた時にね、もう本当にお袋を置いてね、もう私はどっかに逃げちゃおうと思った。その時下の妹は嫁行っていなかった。たった親子2人だった。その時に私はお子さんがね、ふっと思い出したのは、当時講師会長やってるね、大石正治先生って言ってね、これはね、18歳の時にね、脊髄カルシウムで亡くなるっていうあれがね、成長の縁に触れて48まで来たんですよ。それで事業があればバンバンバンバン行った。このね、大石正治先生のうちに訪ねてね、講師会長のうち行ってね、3日3晩、夜の11時から午前3時、それで3日目にね、朝知らずらしやしが明けるときにですね、私はそこでね、一番やったのは神谷君、ね、簡単だったんだよ。もう言って説明したさに、神谷君、それはね、君はね、会社の金をそれだけ使ったんだよ。だからそれ払えばいい。いや、払ったって私は今1万4000円だったから、給料で全然そんな払う。計算できないほど高かった。いや、払えるよ、それは。それはね、神様なら払える。お前はね、自分が撒いた種なんだ。だから自分が撒いた種は絶対入ってくる。絶対いい種だろうが悪い種だろうが全部入ってくる。それは借りたのは自分だ。それで私は、真相感を抑えたんだよね。これが今の、このちょっと見えないと思うけどね、この、こう手を挙げてるこの後ろが白旗8番にあって、私の家から5、6分のところですね、すぐそこだ。850円ついてる神社なんですよ。もうこんなに、もう樹齢400年、500年の木がいっぱいありますよ。ここで、真相眼のやり方をその先生に教わって、何やるのか分かんないけど、ここへ毎朝正座したんですよ。いや、ここはね、本当に、まあ、大げさなぐらい、命がけだったな。もう背中に1億近い金を背負ってる。仕事は毎日やんなくちゃ。もうその板挟みになった時ですね、ある日ね、3ヶ月間もう、これだからね、この中みんな、皆さん一生懸命してるんだっていうのは、この中ね、3ヶ月間ね、命をかけてやってみよう、必ず道が開けるよって僕は大石先生が言われた。それでやった時ね、1ヶ月半経ってね、パッとね、終わってね、ね、心底終わって貸し当て打って後ろパッと見たらね、この800坪のね、境内の敷地がですね、この樹木がね、もう黄金色に、ね、全部光ってる。ピカピカピカピカ。これね、こういう経験、ご経験ある人、ちょっといらっしゃいます、うん、ね、あ、後ろの方がいらっしゃったね。まあ、ね、経験あっても遠慮して手上げないんだろうから。あのね、僕ね、10日間、それがついたんですよ。すごかった。それで石畳とか、石っころがあるでしょ。これがピカピカピカ。ほんとすごい、強烈だった。それ樹木はもちろんもう、もうびっくりしちゃった。もう金色だね、銀色だな、ね、それでね、ずーっと会議5分間だ、5分間こうやって見てるでしょ。もちろんそれで終わってすぐ食事して仕事会社に行かなくちゃいかん。それがパーッ、こうやって石畳ももう一個のピカピカピカ。それですげえなーと思ったらね、1週間目、1週間同じ状況だった。そして1週間経った時にそれがパッと消えた。 そしたら今度私はそれから1週間経ってですよ、どういう現象をしたかと、これもそうだ、手を合わせるでしょ、神棚に、私のうち今の神棚あるけど、神棚に手を合わせる、あるいは神社の前で手を合わせる、合わせたとそれに体がパッと流れちゃう、これどういう現象かちょっと分かんない、もう手を合わせたとそれに体がサーッと流れる、そうした時にですね、私はパッと心臓がしている時に、こんなに今のいわゆる、ね、今の風で1億ぐらいかな、こんなに小さく折れたんだ、もう本当こんな小さく、そうしたその日からね、もうウキウキウキウキしてね、もう実際にはそれだけしょってるにもかかわらずね、幼少な彼氏と、もう俺はこのね、こんな素晴らしい人生これから一生懸命回るぞ、もうね、その日を期してね、もう食事も楽しく、それで仕事をやって、もうウキウキ、この半年間も砂をかむような飯の食いが、酒飲んでおいしい、なんだこれ、もうとにかく毎日毎日、もう何とも言えないあれだったら、それがね、たったね、いわゆる1回3度、それでパーッと買ったときね、よしやるぞと思ったらね、これがね、考えられないんだけど、今言った、私が社会で初めて出会ったところの社長の野沢さん、彼はお前は事故を起こしたらしいなって、本社が長野だから月に会社が来ない社長が事故を起こしたんだって、いやとんでもない社長が来らない、日曜日で全然関係ないと、家がいいから弁護士つけてやろうって断ったにもかかわらず弁護士つけたんだ、そうしたら私が半年以上悩み抜いてたそうなものが弁護士同士がパッと会った際に1週間で話がパッと決まった、それで今の金で大体2250万、俺今で動いてるのは弁護士で50万取れた、水盤の金です、何百万だね、500万が取れた、10倍でして500万、その 50万の弁護士用だけはよく買うと思う、とにかくこっちのね、慰謝料で払った2200万、その時ですよ、母親にも言えない、親戚も誰にも言えないで毎日としてそのね金額を持つ、そしたら社長がまた翌月来た時になるべく会わないようにしようと思ったら、神谷君呼んでおいって呼ばれていたら、どうしたの、いや決まりました、いくら決まった、そして私は恐る恐る出した、その場だね、その場で、ね、東京の支店長、支店長こういうことか、その場だね、ピュッと書いた、それでね、そのね、今の金で2000数百万の金をですね、私に渡してくれてね、俺今でも見てるんだ、有楽町で笠原岸郎先生と弁護士が俺今に書いてた、それが、ね、一番初め世話になったの顧問弁護士だったな、このね、こう言って持って笠原先生と言ってこい、それで私は社長、今からの私は計算してみると本当にね、これが20年20年かかると返せないという話をして、辞退したら彼らね、男ならね、仕事に返す、返さなくていい、お前にくれてやる、そうなんだ、私ね、それをポッケに入れてね、今の JR の有楽町まで行かれたら、もうね、体が震えて涙がブロッブロッこぼれてね、行った記憶がつい本当に昨日ね、これがその時に、その大井昌司先生の時にね、大井昌司先生の家へね、菓子折り持って御礼行ったんだよ、その腰会長、そうしたら大石先生がたった一言言った、これを私はね守ってんだよ、これ本当の話、これはね、どういうことだったらね、神谷君、俺に俺は言うことはないよ、君は谷口正夫先生ね、本当に谷口正夫先生が心変わればいいと、そしてね、谷口正夫先生にね一生かけて恩返しをしてくれと、こうやった。それで、それはね、何かと言ったならば、生涯をかけて、成長の上の組織に乗ってね、成長の上の組織の先端に乗っかって、この人類工業化運動に、お前の命を燃やしてくれ。これが、谷口正夫先生に対する恩返しだったよ。これ本当やから。それで僕はね、それを気にしてるんですよ。いや、この辺がね、皆さんと同じかもわかんない、違うところもあったな。私はね、一体たりともこれで分かりますか、手を挙げてね、ね、分かる、 総合委員会連合会長、今最近の連合総合委員会もね、大したことないから、どこ行っちゃいけないんだ。ね、あのね、なかなか連合会長の人いないかもわかんないけど、ね、昔はそんなわけいかない。結構やる人いっぱいだから。仕事そうですよ。それ手を挙げたからといって、その人間にね、役が回ってくるわけじゃないよ、はっきり言って。これは、みんなからね、みんなから総合になってくるわけですよ。そして、私は、ね、日本で初めて総年分を作ったんです。これは、今、総合が総年、総年層を作ってる。あれはね、神奈川でね、俺が作ったんだ。俺なんて言っちゃいけない。私がね。ね、あの、品がいいよ。あのね、本当にね、本当にね、いわゆる総年分を作って私がね、日本で初めてですよ、これは。富田県で総合会のですが、全国の幹部研修で、私は11回、どうやったら作れるかってことを頼まれて講演したんですよ。富田県、総合会の全国の幹部研修で。まあ、だから広島とこの、京子村しかできなかったな。それはまあともかくとして、そして私はそのね、成長のね、政治連合っていうのをですね、の神奈川県の責任者になった。この時に玉木和夫さんと私の巡りになった。まあ、こんな感じで玉木さんとご存知かどうか知らない。これはもうとてつもない。それで谷口正治先生がね、政界を浄化するということで、谷口正治先生の名代として玉木和夫さんが送り出されて100万票の票を取ってね。で、私はね、この時に私は玉木さんとの縁ができたんでね。あのね、横浜でね、こんなことやったんだよ。これは全国どこやなかったんだ。玉木和夫躍進の続いてやって、磯子のプリンスホテルに帰ってきた、いわゆる庭を帰ってきた。それで玉木和夫を埼玉からヘリコプターで飛ばしたんですよ。今でも覚えてない。ジェットヘリコプター25本でした。30万円の金だった。どこの金を出したの？全部我々は自力でやった。玉木さんびっくりした。それで、それを全部私らが払ったんですよ。それで横浜の国会議員をね、衆参国会議員の全部並べたんです、僕は。それで国士舘大学のブラスバンドを並べてね、チアガールまでやってね、もう全部なんですよ。もうびっくりしたんだ、玉木さん。こんな人間が成長の家にいたのか。これが本当なんじゃん。これが玉木さんと俺との関係なんだ。それが後に、今でいうところの株式会社富士子ってね、この会社も強い。いくらでもいいから本当にサラリーマンの世界ってね、サラリーマンの世界って本当にその中で私はね、その玉木さんの目を受けてお前この人こうやって立てましたって言われて、そして私は、ね、これがあったんだよ。この野沢三郎さんが亡くなったんだね。その前の会やめてよ。うちの奥は顔が激励を起こして顔を引きずっちゃった。お前はそんなお前、お前はどうしてこの仕事をするんだと。もちろん何回も何回も会社でやったんだけど、その時にね、私はもう玉木さんの言われた2ヶ月の時間でタイムリミットがついて、もう動いたんだよ、これ。そしてその日から私は手を合わせて真相を感じすると、鍋が釜が頭へボーンと乗って手を合わせると兄たちがグッと、これは八幡様にこうやって手を合わせた途端に釜が頭の中に下がって、これはずっとついてる。それで私は高校へ行って指導した。たった一言パッと喋ったら、亀屋さん、それは先代が名会であったね、生涯自分の会社にいてもらいたいと思ったらね、お前に2000数百万の金を渡したらそれじゃない、お前がとにかくね、とにかくお前が今の会社にいてもらいたい、それはあんたね、長めに行ってお墓参りして生きてる人間と同じような喋り方をしてね、申し訳なかったって、全部何で言ったかの説明を全部生きてる人間と同じように説明してこい言って、私はね、日曜日朝一番で、ね、朝毎日何者かのかって上野から、今でこそ東京が新幹線あるが、朝毎日も乗っかって飛ぶと思って町の町に行ってお墓参り行った。本当に生きてる人間とね、野沢さんの生きてる人間同じ会話をしたんだ。申し訳なかった。私は給料で行くんじゃないんだ、ね、銭が あなたの会社がこんなになったわけない、そうじゃなくてこのね、一部上場企業の再建どうしても頼むと言って、この政界においてね、実力者である玉木和夫さんたってもお願いで、私は何回もね、何回もいわゆる社長と東京の支店長と話し合って、 もう忍び方を忍んで分かったって了解してもらったけど、あなたにだけ了解してもらえなかった。申し訳なかったって僕はね、手ついた。そしてね、翌日になったらこの蓋が取れた。いや、そういうね、ものはいっぱい僕は何回も受けて、だからね、本当にですね、人間つはね、ね、肉体は死んでもずっと生き続けてるってことで僕は実感でありますよ。これはね、もううちの父親がね、本当にいるんだね。私はうちの父親がね、本当にうちの父親はだからね、ただね、一つだけ言うとね、僕は今のね、正解とちょっとあの、玉木さんとの違いを言うとね、玉木さんはいろんなあれがあったかもわかんないけどね、この人はね、国を守るね、国防、ね、防衛ですよ。外交、ね、教育、エネルギー、日本エネルギーになります。この4つには政治家がどんなに金集めても命かかる、ね。絶対に国を守る気概を持たなきゃいけない。そして、ね、エネルギーをどうやって確保するか。あの人はオーストラリアに飛んだのは、しょっちゅう飛んだオーストラリアのエネルギーを確保するため。それが後藤信夫さんと東京の後藤信夫とくっついた原因なんですよ。いち早く東京の後藤信夫さんは、オーストラリアの資源に目付けした。そういうね、先見性のある人が本当に今の経済界にいないね、政治家も。それでね、外交、ね、そして一番の基本は教育だろうって言ってね、もう何本もやってきた。これそういう人間仲間いっぱいいたんですよ、本当に。今残念ながらなかなかそういうその国会議員先生が少なくなってきてるからね。その中で揉まれて僕はその7年間一緒やったの。これで本当に政界を権力闘争のドロドロした中をずっと私は剣豪者藤子のあと剣豪しながら永田町をずっと見てきたけど、これはすごい。私は ねあんなこの間橋本龍太郎さんが1億もらったとか、あんなもの私20年前年がらに運んでたの。いや本当よ、どのくらい重いか分かりますかね、相当重いんですよ1億ってね。だからね、玉木さんね、こんなのおかしいね、ちょっとね、これ冗談じゃなくて本当なんじゃない。これベンツのトランプがね8億円でしょ、日本のクラウンがね5億円ですよ、きっと。これに乗るとね、日本のクラウン前輪が上がるようなはずだから、ベンツがグラーッと下がる。まあこれほどね凄まじい長の世界だったんですよ。私なんかこれ後ろに5億の勝手なと思いながら前のところで探してもらっているようなことして、だけどね、そういう勉強が全部生きてるんですよ。だからね、いいですか、私も境会の会長からしてもらってね、何かってこのね、本当に日本のね、日本の経済界の産業界を高めましょうねとやってね、和田和夫さんの時からやられてきた。残念ながら1万ってやってきたらダメ。それで5000だって、5000目がなかなか4年間ぐらい勝ったか分かんないから、去年皆さんのお力で5000目ができた。それはね、分かりますか、この日本のね、経済界でよ、財界でね、靖国神社行くのやめてよってね、日本の大手の企業の社長いっぱいいるじゃないですか。小泉さんやめてよ、ね、靖国神社参拝してもやめてくれよって、もう公の活人になってるのがいっぱいいるじゃないですか。この間フジゼロックスの小林洋太郎さん、あれなんか日本の経済界のトップじゃないですか、ね、あの4団体のトップでしょ、会長だったでしょ。あの人平気でそうやってるじゃないですか。それで小泉さんが靖国神社参拝しなかったら日本は中国の新幹線取れるじゃないか、やめてもらいたいなってことで歴史でもう平然と喋ってる、いわゆる財界のお偉方が何人も出てきちゃってるんですよ、これ今日本。もうそれほどね、国家観が全然違う、いわゆる経済人も、それからいわゆる、国会人もですね、いっぱい出てきちゃって、いっぱい出てきちゃって、そういう中でね、私はね、せめてね、5500名はね、欲しいんだね、これね。5500名だけどうしても頑張らないとダメなの。本当なんだよ。これね、いいですか、今ね、表の人間を引っ張ってきてね、表の人間を引っ張ってきてね、我々と一緒に手を組める人間って、境の会社本当ないの。しばらくもすごいから、これ立派で、いろんな舞台で一生懸命頑張ってるのが分かんないけど、ね、表とのね、表との大物経済人のね、接点っていうのは、境かしか、これ、今のところないんだよ、これ、しょうがない。で、その中でね、一生懸命我々頑張ってんだって。それは、谷口正先生のこのね、いわゆる生命の理想哲学に基づいたところのね、繁栄原理もすっしかりだ。そしてまた今、谷口正先生がやってる環境問題。この環境ね、これちょっとね、 昨日もらったばっかり、今日持ってきたの、これ。言わなきゃ分かんないからね。これ、ベトナムかベトナムじゃん。これ、ブラジルのね、雑誌なんですよ。これね、日本には、ブラジルの在日ブラジル人は30万いるんですよ。一番多いのは名古屋です。やっぱりトヨタがあるからね。ね、日系人は、ね、あの入管のハードルなんかないんですよ、日系人だから。ね、これはベトナムだ、韓国だ、中国だ、みんなハードル高いけど、入管の入国管理がパスでパッパッと、みんなオールパスでいるのは、あのブラジル人は日系ブラジル人だ。これ、毎月ね、毎月、いわゆる5万部出てるんですよ。だいたい1件。これね、ここへですね、ここ見てれば見えないけどね、これ、私乗っかっちゃったんだ。いや、これ本当よ、これ見えないけど。これね、ブラジルの雑誌、ここ2回目なんですけどね、こうやって乗っかる、この握手してる真っ白頭の人が、この間、いわゆる日本に来た、先週、先々週ですか、1週間、民間のミッションで、10人の技術が来たんですよ。そして、エタノールを日本に売り込むと。これはどういうことかというと、ブラジルはサトウキビが山だった。そのサトウキビから砂糖を取って、そしてアルコールを抜いて、一番最後のかつてエタノールを作るんですよ。エタノールをガソリンと混合してですね、アメリカでもブラジルでもほとんど全部車走ってる。50% の混合して走ってる。アメリカは州によっては 50%。法律では 25% が入れているとアメリカはもう強制的に走っている。それはどういうことか、排気ガスがザーッと下がるから使用する。これ今、日本は、そういうね、日本はたった 3% しか入れちゃいけないって言うんだ。たった 3% しか入れていいよという法律ができたけど、強制力何にもない。これがね、いいですか。この間の政治面見チームを見たら、大きく一枠でこんな大きく出てたのは、あれは環境問題でですね、政治名新聞に出が出てきました、このエタノール。私はこのね、これちょっと読めないんだよ、ポルトガルの方が昨日もらったばっかり。ただしここにね、ここに通称グリーンブリッジ、日本とブラジルの架け橋、グリーンブリッジ、グリーン、いわゆる環境ですよ。そしてミスター神谷美鶴って、これだけ俺も読めるね、神谷美鶴って全部書いたんだ。それはね、わかりますか。これも本当に私ね、こういうものを思ってるんだよ。なんとかね、日本を動かすね、これ冗談ですよ。日本を本当に動かす人間が、真面目に、純粋にね、本当に心の底から思うような人間が、ね、いっぱい出てこない。そして、その人間が、いろんな国とのチャンネルをくっつけていく最大の努力をできる人間が、いっぱい出てこなきゃ僕は世界がダメなんじゃないかと思うんですよ。いいですか。日本は資源ないんだよ。ブラジルは山ほどあるんですよ。これはもう全部中国に手つばつけられちゃってるんですよ。ご存知だと思います。もう全部ブラジルは今中国がどんどん手つばつけてますよ。もう中国はもう本当にもう見境なくやってるわけだ。もうブラジルもうトップの党に今中国は相当な金をどんどん投資しながら、もういわゆるブラジルを今抑えにかかってきた。この間見てください。大統領が600人のミッションを中国に送り込んだじゃないですか。日本素通りじゃないですか。それでびっくりして小泉純一郎が飛んだんですよ、この間夏に。8月に。いや、本当なんだよ。私は行く前に、1週間前に小泉さんと行ったんだ。私は変なこと言うのは、あの自慢してるわけじゃなくて、僕はね、30年の付き合いだから、小泉さん。いや、本当ね。ね。ちょっと総理になっちゃったから、なかなか簡単に会えなくなっちゃったから、あの彼がいわゆる議員会館だと大臣室だって僕はしょっちゅう会ってた。本当にしょっちゅう会ってた。そのね、小泉さんがこの間とって札幌3日間いたんだよ。で、その時に私は、あの、いつ行くんだか気に入ったんだ。これはね、だからそれはですね、これは小泉純一郎さん、総理としてね、いわゆる、ほっぽんだけ危なくなって飛んでったんですよ。それでこのエタノールを、ね、600億だったかな、これをつけて、小泉さん帰ってきてるんですよ。これ日本に入れてくれと。特に日本は、この中で石油連盟や石油ガソリンスタンドならいいけど、ね、全国石油連盟の関係の方がいたらごめんなさいよ。これね、この連中の利権でみんな抑えて入れさせない。絶対入れさせない。ね、だからちょっとね、僕はね、本当にね、その確かに資源がないから大変なんだけどね、やっぱ領権が狭かったら、やっぱね、国と国の国益なかなかね、発展しないね。それで、どんどんどんどんね、もう国、日本もね、国の中だけじゃないよ。どんどんどんどんベトナムだってね、僕はベトナムとブラジルしか分からんけど、このね、2月のね、16日の日だよ。 2月の16日の日にね、農林大、ブラジルの農林大臣が20名が政府とか、ブラジル政府の一生を送るんですよ。当然、小泉総理は官邸に迎えて、一応この間行ってきたところの、札幌で招待を受けたところの返礼をするでしょう。で、それに、いいですか、それに、2月の16日の日に、朝の10時から12時まで、ね、ミスター神谷に会いたいと言わないけど、このグリーンブリッジにぜひ会いたいと言ってきてですね、東京は麹町の食料会館のでかい会議室を借りて、そこで15人で向こうの団中家と僕は会う、その窓口になった。だからね、今あそこで一番後ろに立ってるけど、あの彼に聞きゃ分かるよ、京都第一教区の、ね、会長のね、大野垣会長が、僕はね、京都の議定書があるから、その議定書のために京都でどうしても知る、あのいわゆるあの作らなきゃいけないということで、彼の会社の中にいわゆる京都支部を設置させてもらったんですよ。あの今あそこに立ってるんだ、まあ何もあの偉そうに立ってるけど、まあね、そういうことなんですよ。それがね、だから彼今さっきこの中にブラジル人がいるっていうから、これ訳してもらって、さっきコピーを彼に渡してた。お前見てみろ、大変なことになったろ、本当に国を動かすよと。さっき俺車の中で迎えにしてくれた高岡で5分か10分だったけど、その話さっき彼したばっか。これね、いいですか、本当に日本は資源がないの。資源のある国と長く、それはね、外交というのはね、わかるね、外交というのはね、人道的なの減ったくらいっていうけど、そんなもんありしない。みんな国益と国益のぶつかんないと。本当だよ、そんなとこかって、ああいう世界の中で日本みたいにもたもたもたもたしたらみんな持っていかっちゃうよ。だから、石原慎太郎さん、見てくれよ。俺はね、ね、沖縄と島に、ね、漁船を作って、工場を作って、何作ってやり出したら国がやらないからですよ。あの人の本当の願いは何だと思いますか。これは今度のね、まあこれはちょっと遠いから言ってもいいだろうけど、千葉県の、ね、知事選がある。千葉県の知事選がある。ね、堂本さんってジェンダーフリーばっかりやったのね、お団子の女性がいるんですよ、知事が。この女性を、ね、対抗馬つけて脅さないか。それは石原慎太郎さんは言ってるのは、一国連合どうしても少ないか。それはどういうことだったら、ね、石原慎太郎さんにとっては一国連合、神奈川の松田ね、埼玉県の上田市、それで東京の石原市、それで千葉、成田を背中に背負ってる千葉を抑えたら、この4つが1つ行くんだら、日本の人口の3分の1くんだら、3000万の人口になる。そして国を、ね、規制が全部控えてるところ、ね、ところをとにかく弱い、ね、ちっとも何にも外交上動かないような、そういうものを揺さぶっていく。それで規制のため、風を上げていかなかったら、本当に日本の国はダメになる、大変になるよと。これはもう石原さんは今朝の新聞でしたな。で、そしたら小泉純一郎、あれね、小泉さんとか石原慎太郎さんって親戚なんて、あの小泉さんの弟さんのね、正也ってのが横須賀にいるんだけど、それとね、あの石原慎太郎さんとのね、あの遠征になってるんだよね、結構嫁さん同士が。で、まあ、親戚なんだけど、これは昨日、おとといかな、石原慎太郎さんが首相官って言って、やるよと。小笠原諸島が全部東京都のその範囲の中においては、俺がやるよと言って、いいね、頼むね、協議してくれって言って、分かった、ぜひやってください、頼みますよって、小泉さんが石原さんに言ってる文章は、昨日の産経新聞の大きくでっかく載りましたよ。だから、本当にですね、僕は、いいですか、本当にね、一生懸命ね、一生懸命というのは一つのところに命をかけるという。一生懸命というのは一つのところに命をかけるんだよ。ね、必死ということは、大創産業のね、百姓社の矢野社長が言ったら、一生懸命なのは俺の言葉にはないんだよ。俺の言葉の中に一生懸命なんかない。必死だって言うんだよ。必死で、ね、己を全てね、死にかけてきた初めて3000億の会社になってきた。あの人はそういう言い方だって。だけど、私ではね、一生懸命一つのところに命をかけてね、本当に頑張ったらね、必ず国動くんだよ、それ。それを動かす、本当にね、命がけで真相解してきた。私は今11の団体いっぱいやってるけどね、このブラジルのこれを見てね、本当に私はね、うちの父親の母親でも例外にいるけどね、もう本当に感謝したよ。こうやって、このね、私をこうやっていっぱいかけて、このチャンスを絶対俺は逃さないよ。昨日もそこまでこの会話をやったんだろう。小島市で。ね、さあ大変だ、この乗り込んでくる、大変だ。 だけどそれはね、国ができないやつで民間ができるんだよ。それはね、人間のただ悪いことは絶対できないんですよ。私はね、11の団体の中で、例えばこの高等学校のね、高等学校のね、同窓会の会長やってる。ね、3月に卒業式2つある。4月に入学式が2つある。それはどういうことだったら、中学と高校がある。2300人、両方足して2300人の生徒がいる。それにプラス教職員が80数名。卒業式が。また3月入ったら来月やったら、私は中学と高校の卒業式、来賓として団長やがる。そして校長先生が巻き髪を、それから在校の代表の交友会の会長が同じようにポケットからやる言語をして読み上げ、3番目渡して、この3人しか喋らない。そして1600人の、今わかりますか、ね、1人の生徒に2人のお父さんお母さんが必ずついてる。びっくりした。え、それから校長に聞いたら、神谷さん、そんな無理こと言っちゃダメよ、東大だってみんなそうなのよって言われたんだけど、本当にね、全部お父さんお母さんですよ。だからご主人は全部普段の日ですから休んでるんですよ。そうしますとね、1600人が追加型の行動でさーと、私は原稿も何もないんですよ。それで一番初めにね、まあ、子供にはこったに言わせて、それでこんなでかいですね、こんなもんにはもうでっかいんだ、一生懸命やった。それで校長が、それで教頭が、事務長が、それで我々、いわゆるその同窓会と、それから交友会の会長が、それで私が一番、ね、5人のうちの最後だった団長、それでもう深々とこの上がった団長で、第二章に向かって、レースが、それで後ろにいる800人のお父さんお母さんにね、あなた方分かりますか、この日ね、日の丸、この日本の日の丸にね、なぜこんなに深く頭を下げるのか、こういう思いで私は毎回やらせてもらって、年に6回そういう機会が与えられるんです。それは同窓会の会長、これもね、50人の人間が投票したら俺僕になっちゃっただけの話だった。だから受けさせてもらった。そしてもう3年経つ。私はいつも毎回言うのはこれね、この高校生のね、高校3年生の場合だったらちょうど18歳だ、一番初めにね、また初めてこの団地があって、ライトがどんどん照らして、後ろでブラスバンドがですね、国家君が蛍の光、それやりながら見たとき、私はね、いや、一回もこの学校へ3年間、おくるさんは来ないなって。ね、ごめんね、まあ、来てもらいたくなかったけども、ね、ごめんね、お前、水飲みごめんね。うちは食べていかなきゃ、働かないといけないから、休んでいかないごめんね、つって言い続けて、一回も来ない。それで私は団長屋が座っててね、でかい花を見ながらね、そのね、死んでからも親が親孝行ってできるんだと思ったな。死んでからも親孝行ができるんだと。それはあの時に生きてる時に、みそでこれだなんで、みそでこうやってこうしない、それを全部、私はそれを違反しないようにするに、全部従順に従って、大黒さんが言ってたことを今、一生懸命実行しようと。そうした時に私は、大黒さん、ね、構造の水害者の人、大黒さん、俺はね、親孝行今まで来たな。あんたが一回も来なかったところに、今度は俺が壇上に上がって人にね、1600人も向かって、これから俺がね、喋るんだ。それで僕はね、こういう話するんだ。必ず一番最後に、いろんな話するんだ、一番最後に。生徒に向かって。それは入ってきたお返し、12歳のね、中学生なら難しいからね、高校生の場合はね、皆さん、いや、動物の親はね、子供のためにね、餌を命を張って、その餌をね、取りに行く。だけどね、親が怪我をしたりね、そして具合が悪くなって、老衰じゃないけど、ぐったりしたときに、その子供は、親に餌を命をかけてもらったその子供は、親に餌を持ってきて、その親に餌を与えることはないんだよ。それは人間だけなんだよ。人間だけがいわゆる親孝行する子供のものを持ってるんだよ。後ろにいるだろう、お父さんお母さんいるだろう、あなた方今日しか行ったらね、玄関帰ってあるいは職
の時にたった一言、卒業するあなたにだね、たった一言ね、お父さんかお母さんか分かんない、ほんと一言でいいから、3年間ありがとう、言ってみな。そしたら、どんな親がね、喜ぶか分からんよ。いいかい、本当にね、人間だけなんだよ、親孝行できるの。そしたらお母さんがね、食事をしてその後ろ姿を見てね、手を合わせると言えないけど、後ろ姿を見たら感謝できるの。お父さんがあなた方の決勝を払うために一生懸命朝働いているその後ろ姿を見たときに、あなた方の、あ、お父さんありがとう、こんな言葉の一つもね、そんな気持ちも一つ頭の中にちゃんとできたらあなた方は俺の話を聞いたことで本当最高になるんだよ、わかるね、という話です。もうね、私の話だけはね、本当ね、場内が全部拍手、校長は司会室に来てね、昼飯一緒に食べる、神谷さん、またあんたが拍手した、そりゃそうだよ、だって向こうみんな結構こういうだろ。あのね、私は玉木先生のね、玉木先生についてね、それはね、一番ね、あれしたのはね、こういうことだった。遠藤みのるさん、みのるさんっていうでしょ、遠藤みのるさん。ね、遠藤みのるさんは、ね、玉木先生が、今でこそカラオケなんて全然ね、全然いわゆる、誰もね、なんとも言いませんよ、あれは、今から17、18年前、15、6年前かな、大衆音楽協会という形で、カラオケの機械300万円する機械を、名古屋のあるメーカーが玉木先生のところに届けたんです。僕はその時に同席したんだ。先生、これ高校校やって言ったら、多分初めて僕が見たよ。カラオケって。それが、玉木さんはもうあの人の玉木がパッと作ったのは、全日本大衆音楽協会を設立して自分が会長になって遠藤みのるさんをその理事長にしたんですよ。いやー、そうだね、半端な苦労じゃないよ。僕は何回も話したり、それからあの人ね、こうやってこうやってちょこちょこって話して、みんなの前で100人200人前で話して話して聞いたけど、もうそれは半端じゃない。あのね、星影のワルツという歌してたの、あれね、なんででしょう、僕はもう今でも忘れないよ。遠藤みのるさんが言ったの、これはね、今新潟の名古屋でね、ね、自分が土佐回りのね、歌手、ね、歌い手だった、土佐回り。そして自分を置いて先輩方は全部一人で道具を持って次の場所へ、巡業の場所へ去っていった。そして自分はね、自分はその時に置いてきぼりって言った。それでいろんな楽器を持ちながら、いっぱい持ちながら、自分がですね、ね、いわゆる吹雪の中をそれを引き継ぎながら歩いていったんだ。もうね、今日のね、生活になるなんてあんなもんじゃない。もうね、冷たくて寒くてね、もうね、本当にね、もう凍えてね、死にたくなるほど冷たかった。その時にね、遠藤みのるがね、これ本当に言ったんだ。遠藤みのる、あまりの手の強さたりだ。自分は恥ずかしいけど、自分の証明を手にかけたんだそうですよ。ね、そしたらね、あの人はこの言い方だけど、その痩せさらしいんだけどね、そのね、自分の証明を手にかけた。本当にあったかい証明がね、いわゆる自分の手をですね、一瞬でもそのぬもりが、その感じだ。そしたらば、遠藤みのるはね、こんな痩せっぽちがね、そしてね、金も何にもない貧乏人の俺ですら、こんな自分の体の中にこんな熱いものがあったのかと思った。こんな熱いものがまだ自分に残ってるのか。そしたらね、よし、俺はやっちゃうぞ。俺はやっちゃうぞ。そんな自分の内面を、初めて自分の内面の力をね、感じたんだそうですよ。そしてね、よし、俺はやっちゃう。頑張ろうと思って、その吹雪の中の新潟の長岡の空を見たときにね、その吹雪が止まって、星空がいっぱいだったんだってよ。そしてね、その後に自分が作詞作曲いろんなことしたとき、その時の情景が星影のワルツだそうですよ。ね、別れることは辛いんだって。仕方がないんだって歌っちゃうとまずいからですよ。ね、私歌のが好きなんだよ。そういうね、分かりましたか。だからね、そしてあの人はですよ、 奥さんもらった時にこれも言ってた。本当にね、重なって寝なければ、あ、立って寝なければ寝られなかったこと30だったんです。30したの。その中でずっと生き続けてきたんですよ。それで本当に日本あの人は味のある作詞をし、そしてまたね、ね、日本人が忘れた日本人が忘れた愛の日本の心を振り出せるような作詞作曲をしてるんです。それはそこから全部勝ちで。これはもう玉木さんの本当に親しかった。私はそういうね、いろんな方々のね、人間とのこのね、接点を持ちながら、その人がいなかったら今もう自分はなかった。この人がいたから自分がある。私は何人も何人もね、そして私が一番最大のやっぱり、それはつい12月に亡くなった村山千恵という100歳で亡くなった、ね、おばですよ。このおばが、もうとにかく一緒やった。とにかく本当に一緒やった。だから、頼むからね、私はね、何としてもね、このね、いわゆる政治も経済も教育もね、混迷の極にあるということだけは事実だよ、これはっきり言って。この日本は。教育なんかもう目覚めさですよ、あんた。目覚めだ。もうね、小学校の3年生、これはもうね、僕は参議院の山谷英吾さんなんか、自民党の山谷さんなんか出演したし、もう神が考えない。あの人はこの間中国4人ぐらい飛んだんだ。もう考えないと。100人にやったり何十万切ったり、それをもう熱動した写真があって、それを修学、日本の修学の高校生たちがどんどん送り込んでるんだよ、日本は。そこにみんな見せてるんですよ。それは知らない人間だったら、美里さんにもう、なんて日本っていうか、日本の先輩、私たち先輩、野蛮なことしたんだろう。もうそれだけ日本に生まれたことの現実を変える。中学、高校、どうしてそんなの見せなきゃ。こんなのまかり通ってんだって言って。まかり通ってて、誰もそれをね、手をね、いわゆるね、大きな手を支えるってね、何を言ってんだってやつが、本当に今日本の経済が正解になる。だから、政治も経済も教育もね、いいですか、本当に混迷の局にある中でね、私たち成長の絵がね、成長の絵が、そしてね、栄える会が、産業界を高度化しようと言って、いいですか、一軍を照らす、そのね、小さな体罰もだね、体罰も我々は本当に頑張ったらね、必ず光り輝くような舞台ができますよ、それは。私はそういう意味でね、どうか一つね、もうね、本当に遠慮なく会議にそこ行ってね、もうサインしてね、栄えるから会議になってちょうだいよ、頼みますよ、受けようって言えたら、ね、お母さん。ね、それでね、ちょっとね、これだけ読んでも終わらないです、これ、さっき何て言うの、ああ、いやな、みおちゃんありがとうな、みおちゃんな、ちょっと待ってろ、これだけ読むからな。あのね、これはね、栄えるからの執法の動作ってね、毎月1回ですね、あ、毎月1回。これは私はね、去年の1月、ちょうど1年前、はい。ちょっとあんまり、これは長いから、すごい、終わりのところはよく、それでお話ししてもらいます。日本再生の会議、事態一体の愛にですね、戦後日本は廃墟の中から目覚ましい経済発展を遂げてまいりました。それは当時の日本人が腹いっぱい飯を食いたいと、猛烈に働いた結果がありますが、それだけではないのであります。幾多の先輩が日本の復興を自らの使命として命を燃やして再建に尽くしてくださったおかげであります。そこには先祖への尊敬の念と子孫への限りない愛があったからだと改めて実感しているのであります。混迷を深める現在の日本の中で、私たち成長の上に栄える会はまさに一度の松明であると私は確信いたしております。今こそ一人一人が三種業に固い信仰と高い志を持って、先人の思いの答えるためにも事態一体の愛を実践しながら日本再生に向けて前進する時であります。そのためにはどうしても今年度これは置き換えると5500名を拡大して日本一の産業人中大の第一歩を踏み出すこと、そして私たちは成長の社会界の中から日本の産業界に移動する人材を生み出していきたい、こういう思いを持って私は、ね、いわゆる我々の仲間の、まあ、これもね、松井さんもね、奈良のいわゆる会長もそれから隣も会長みんな佐賀がいっぱいいらっしゃいますが、本当に一つね、よろしくね、お願いしたい。ただね、入ってもらうからうんじゃない。本当にそういう思いを持った人間がこの中からね、何も出来上がってくるんだ。そして私たち一緒にね、手を組んでね、本当にこの日本を変える、産業を変える、いいですか、会社ばっかりでかくさってね、平気で休みみたいなこと言うことない。言ってもらいたくないよ。言ってもらいたくないよ、小泉さん。そんなこと言うからどうして新幹線取らせてもらえないの。 こんなことじゃ本当に日本の国は完全に潰れるよ。これだけははっきり言う。完全、国家間も何もないんだ。少なくともあれだけのでかい、どでかい会社の経営者は国家間持たなきゃ困りますよ。それは政治家だと思えた。そういう意味で、とにかくね、魅力がございますがね、この1年間また頑張ってね、皆さんと一緒に頑張りたいと思いますのでね、よろしくお願いをしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。先ほどの家、中谷会議会長、刈谷光則講師によりましての、初日の会議の名講演、ハーフィング式通じてらっしゃいますけど、ここでございました。どうもありがとうございます。